今日はアブラハムの生涯の後半の部分を見てまいります。聖書は創世記の18章から22章までです。長い箇所ですが、ぜひ味わい深い箇所ですので、後で全部見ていただければと思います。では18章の、1節から26節、ちょっと長いんですけども拝読してお祈りいたします。今日のテーマは神の友と呼ばれるというテーマです。では18章の1節から26節を拝読いたします。創世記第18章1節から26節。主はマムレのカシの木のところでアブラハムに現れた。彼は日の暑い頃、天幕の入り口に座っていた。彼が目を上げてみると、なんと三人の人が彼に向かって立っていた。アブラハムはそれを見るなり、彼らを迎えようと天幕の入り口から走っていき、地にひれ伏した。彼は言った。主よ、もしもよろしければ、どうかしもべのところを素通りなさないでください。水を少しばかり持ってこさせますから、足を洗ってこの木の下でお休みください。私は食べ物を少し持ってまいります。それで元気をつけて、それから旅をお続けください。せっかくしもべのところをお通りになるのですから。彼らは答えた。あなたの言う通りにしてください。アブラハムは天幕のお皿のところに急いで行って、早く三世屋の上等の小麦粉をこねてパン菓子を作りなさいと言った。そしてアブラハムは牛のところに走って行き、柔らかくて美味しそうな子牛を取り、若い者に渡した。若い者は手早くそれを料理した。それからアブラハムは行乳と牛乳と料理した子牛を持ってきて彼らの前に出したので彼らは食べた。彼自身は木の下で給仕をしていた。彼らはアブラハムに言った。あなたの妻サラはどこにいますか？彼は答えた。天幕の中におります。するとそのうちの一人が言った。私は来年の今頃、必ずあなたのところに戻ってきます。その時、あなたの妻、サラには、男の子が生まれています。サラは、その人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっていて、サラには、女の月のものがもう止まっていた。サラは心の中で笑ってこう言った。年老いてしまったこの私に何の楽しみがあるでしょう。それに主人も年寄りで。主はアブラハムに言われた。なぜサラは笑って、私は本当に子を産めるだろうか。こんなに年を取っているのに、と言うのか。主にとって不可能なことがあるだろうか。私は来年の今頃、定めた時に、あなたのところに戻ってくる。その時サラには男の子が生まれている。サラは打ち消していった。私は笑っていません。恐ろしかったのである。しかし主は言われた。いや、確かにあなたは笑った。その人たちはそこから立ち上がってソドムの方を見下ろした。アブラハムは彼らを見送りに彼らと一緒に行った。主はこう考えられた。私は自分がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは必ず強く大いなる国民となり、地のすべての国民は彼によって祝福される。私がアブラハムを選び出したのは、彼がその子孫の子供たちと 後の家族に命じて、彼らが主の道を守り、正義と公正を行うようになるためであり、それによって主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためだ。主は言われた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、彼らの罪は極めて重い。私は下って行って、私に届いた叫び通り、彼らが滅ぼし尽くされるべきかどうかを見て確かめたい。その人たちは、そこからソドムの方へ進んでいった。アブラハムはまだ死の前に立っていた。アブラハムは近づいていった。あなたは本当に正しいものを悪いものと共に滅ぼし尽くされるのですか？もしかすると、その町の中に正しいものが50人いるかもしれません。その中にいる50人の正しいもののために、その町をお許しにならないのですか？正しいものを悪いものと共に殺し、そのため正しいものと悪いものが同じようになるというようなことをあなたがなさることは絶対にありません。そんなことは絶対にありえないことです。全地を裁くお方は公正を行うべきではありませんか。主は言われた。もしソドムで私が正しいものを50人町の中に見つけたら、その人たちのゆえに、その町のすべてを許そう。天の父様、神の友とされたアブラハムと、またサラと、そして使徒御使いとの語らいを今読みました。私たちもまた主が近くにおられ、うちにおられることを覚えて取りなすものとしてください。そしてあなたの義を私たちを通してなしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の箇所は、いよいよ約束の子イサクが25年経った時に誕生すること、それに伴い主がアブラハムを人の姿をとって尋ね交わられたこと、アブラハムがソドムとゴモラ、そしてそこに住んでいましたロトたちのことを覚えて必死に取りなし聞かれたこと、しかし正しいものは10人もおらず、ソドムとゴモラが滅ぼされ、ロトが命からがら助け出されたこと、そしてイサクが約束の通りに誕生し育っていったことと、そしてイサクが大きくなった時に神様がアブラハムに試練を合わせ、あなたの愛する子を全焼の生贄としてモリアの山で捧げなさいと言われ、アブラハムがその命令に従ったこと、こうしてアブラハムが信仰者として成長し、そして後の祝福を担うものとされたことを見てまいります。お祈りいたします。天の父様、主がアブラハムを召し、そして真実に導いてこられたことを共に確かめたいと願っています。どうか御言葉に光をお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。主は御使いと共に人の姿をとってアブラハムの天幕を訪ねます。来年の今頃、さらに男の子イサクが与えられると告げたのです。主は天幕の入り口の方に御使いと共に立っているのをアブラハムは見つけて、 急いで天幕から出て、ひれ伏し、そしてどうかお入りくださいと、もてなさせてくださいと願い、早速さらにパン菓子を焼かせ、しもめに子牛を料理して、くるようにと命じ、さらと、使用人は手早く料理をします。まあ、それでも時間かかったと思います。そしてアブラハムは自ら給仕します。その時に主が言われたこと、それは、来年の今頃と十節にありますね。必ずあなたのところに戻ってきます。その時、あなたの妻、さらには男の子が生まれているという約束でした。先の神様の誓いによって、アブラハムは信じていましたけども、サラはまだそれを本気に受け止められませんでした。後ろにあった天幕の入り口で、主の声を聞いていたサラはもう二人とも年になって通常では子供は生まれない状況になっていたので、もう信じられない、子供を産み育てる望みは絶たれたと考え、そして笑ってしまいました。主はそれをご存知でした。アブラハムに言ったんですね、サラを責めずに。なぜサラは笑って、私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのに、というのかと。主は全部ご存知でした。そして、主にとって不可能なことがあるだろうかと。この同じ言葉が、救い主の母とされるマリアにも語られました。サラは、恐ろしくなって打ち消して笑っていませんと言っても、笑ってましたから、弁解の余地はありません。しかし、笑ったから、信じなかったからと言って、主の約束、ご計画がダメになってしまうことはありませんでした。神様は真実です。たとえ私たちが、信じても信じなくとも約束はなるのです。もちろん信じないとならないと言われたらそれはなりませんね。救い主の救いは私たちが信じてなくても与えられました。しかし、信じる者が罪を許されて永遠の命を得ると言われてますから、私たちは信じてそれを受ける必要があることを覚えましょう。そして主はソドムとゴモラに向かおうとしていました。この町を裁くためです。見送りに行ったアブラハムに主はご自身が何をしにソドムとゴモラに行かれるのかをあらかじめ告げました。その理由は、最初召された時に告げられた、彼の子孫が強い大きな国民となって、すべての民族を祝福する、そしてこの民族が祝福のもといとなるために、アブラハムの信仰を受け継ぐ必要がありました。主の真実と、また主の道からを彼が体得し、信仰が受け継がれる必要があったわけです。19節に、 彼らが主の道を守り、正義と公正を行うようになるためと。もちろんアブラハムにも信仰が築かれていく必要がありますけども、すべての人々に主の祝福を伝える器は、主の祝福、主の真実、主の道から、それを体得して伝えるものである必要があります。そのためにまず祖先となる彼の信仰が確立する必要があったのです。ですから主はご自身の心の内、ご計画をアブラハムに示し、そして主が正しい方であることを、信ずべき方であることを彼に身をもって知らせる必要があったんです。神様はアブラハムに期待して、これからソドムとゴモラを裁こうとしていること、そして最終的な判断をするために自ら赴こうとしていることを告げました。やがて主イエス様は人の子として来られ、罪の世界に来られ、そして人々の心の内にあるものを明らかにされました。主を知らないだけでなく、主を知ろうとしないという人々の罪が明らかになり、そして人々は自分たちを愛しておられる神がこのように謙遜に愛を持って来られたのに、それを妬み拒んで十字架にかける罪を犯しました。しかしそれでも主は、それならばもう身代わりに死ぬことはしないというのではなく、一人でも多くの人が救われるために、すべての人の身代わりにご自分の命を犠牲にしされました。私たちはその御業を知らされたと言いますか、人たちがそれを見、証しし、その信仰の証であります福音を受け継ぎ、受け継がれて今に至って、救いに至ったのです。信仰が継承され、信仰が広がってこそ、私たちは祝福のもとにとなることを覚えましょう。そして神様がゆえなしに裁かれたのではないことを覚えましょう。アブラハムにとってはソドムとゴモラ、愛するロトがいる町が滅ぼせないようとされないようにということが気がかりでした。そして主は勇気を振るって主に祈りました。もし50人いたらこの町を滅ぼさないでくださいと。正しい人がですね。主はそれを聞き入れました。もし5人足りなかったら、45人ではと主は聞き入れました。40人ではどうですか、主は聞き入れました。30人では、20人では、そして10人いたらこの町を許してくださいと。彼はそこまで祈って、主から滅ぼしはしない、その10人のゆえにと32節にあるように主の約束をいただきました。10人いれば、いや、10人いるに違いないとアブラハムは信じたのです。私たちも主と遠慮なく祈りを交わして、そして神様の真実さを知りましょう。主と近くなるほどに主を明かすことができるからです。 一方ロトも首都ミツカイたちを迎えました。ひれ伏して迎え、そしてもてなそうとしたことは同じでまた良かったんですけれども、その町は邪悪な町で、清く美しく見えたでしょう。主とその使いを恥ずかしめようと迫ってきます。主に裁きを委ねればよかったんですけど、ロトは自分の娘を代わりに差し出しそうとしてしまいました。でもそれでは止まりません。主はこの家族を確かめる、助けるために邪悪な者たちの目を見えなくして追い返しました。そしてこの町が滅ぼされようとしていることを伝えて逃げるように言ったんですけれども、彼は躊躇しました。時が迫っていました。主は憐れみによってです、彼らを連れ出しました。19章16節、彼は民立っていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだ。これは彼に対する主の憐れみによることである。その人たちは彼を連れ出し町の外で一息つかせた。彼らを外に連れ出したとき、その一人が言った。命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この低地のどこにも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。そうでないと滅ぼされてしまう。ロトはそれでも信じきれずに、近くにある小さな町に逃れさせてくださいと訴えて、主は聞いてくださいました。こうして逃れたんですけども、26節、ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので潮の柱になってしまったとあります。信じた者でも全く信頼に言わなければ害を受けてしまうことがあります。憐れみと忍耐の主に信頼して従いましょう。アブラハムは、この、焼け野原となった跡を見て、恐れたと思いますけれども、彼が、気にかけていたロトの家族は、命からがら助かることができました。しかしながらロトはなお恐れて力強く生きることをせず、洞穴に隠れて住むようになり、将来を悲観した娘たちはもう結婚できないと諦め、父親を酔わせて子供をなしということになりまして、これが、親戚部族の、モアブと、アンモンの祖先となりました。さて、20章に入りますと、また飢饉があったのでしょう。アブラハムは、地中海沿岸側の、ペリシテの地の南にありますゲラルという場所に、移りました。そこで、かつて約束の地に来た、あとすぐにエジプトに避難しましたけども、そこで、妻を、妹と偽って、良い目を得ようとした、誘惑にまた陥ってしまいます。信仰を 成長させていただいたと思える彼もなお不完全なところがあったのです。20章の2節からお読みいたします。アブラハムは自分の妻サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、ゲラルの王アビメレクは人を使わしてサラを召し入れた。その夜、彼が夢の中でアビメレクのところに来て、こう仰せられた。見よ、あなたは自分が召し入れた女のために死ぬことになる。あの女は夫のある身だ。アビメレクはまだ彼女に近づいていなかった。そこで彼は言った。主よ、あなたは正しい国民さえも殺されるのですか。彼が私に、これは私の妹ですと言ったのではありませんか。彼女自身もこれは私の兄ですと言いました。私は全く心と汚れのない手でこのことをしたのです。神は夢の中で彼に仰せられた。その通りだ。あなたが全く心でこのことをしたのを私自身もよく知っている。それで私もあなたが私の前に罪あるものとならないようにし、だから私はあなたが彼女に触れることを許さなかったのだ。今、あの人の妻をあの人に返しなさい。あの人は預言者であなたのために祈ってくれるだろう。そして命を得なさい。しかし返さなければ、あなたもあなたに属するすべてのものも必ず死ぬことを承知していなさい。もうはっきり書かれている通りです。エジプトでと同じように、しかも速やかに主は正しい裁きをなしてくださいました。悪いのはアブラハムです。そしてそれに従ったサラも咎められて仕方ないところなんですけども、神様はその過ちから彼らを守り、そしてサラを無事に返すように導きました。アビメレクは危なかったところを助けられたわけなんですけども、アブラハムにどうして偽ったのかと咎めます。9節の終わりに、あなたはしてはならないことを私にしたのだと、まさにその通りです。アブラハムは恐れて殺されないように緊急避難として出したという、そういう不貧困な町では国ではあったんだと思いますけども、なぜそんな危ないところになぜ逃げたということにもなります。ともかく責められるべき方はアブラハムだったのですけれども、神様はご自分の民を特別扱いして守られました。なんとアブラハムはここで言ったんですけども、13節、神が私を父の家から殺害の旅に出された時、私は彼女にこのようにして、あなたの真実の愛を私に尽くしてほしい。私たちが行くどこででも、私のことをこの人は私の兄ですと言ってほしいと言ったのです。そんな約束があったのかというところですけども、サラの美しさは、この年になっても衰えておらず、どんな女性だったのかと思うんですけども、しかし、それは、褒められたものではありませんね。アブラハムも、そういう弱いところがありました。姉妹方は、こんなことをされてどう思うかということについてはもう触れたらキリがないので黙りますけれども、これも神様の特別の憐れみだと覚えたいです。そ そして、激しい危機になったと思いますけれども、アブラハムたちは、このベラルの地でも優遇されて、過ごすことができました。あまりにアブラハムたちが成功するので、ゲラルの人々は、やっかみましたけども、しかし彼が主の器であることを見て恐れ、危害を加えず、そして、とうとうゲラルの将軍が契約を結んでくださいとアブラハムたちを恐れていたことが明かしされました。神様がついているということは素晴らしいことです。しかし信じない人にとっては恐るべきことです。私たちも主と近く歩みましょう。それが一番の安全の道ですから。さて、主の山に備えがあるという言葉が語られた22章を見てまいります。22章の2節をお読みいたします。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。そう主は命じます。この時に至るまで、21章に、さらに約束の通りに男の子が生まれ、それを育つと、その子が育つと、先に生まれていましたイシュマエルは面白くなかったんでしょう。イサクをからかったということで、ハガルとイシュマエルは家を出なくならなければなりました。水と食料を持たせられたんですけども、それが尽きてしまってもう生きていけないと絶望している中、主は、ハガルを顧み、二人を助けて、大きな、民とされると約束されました。元はといえばサラの朝知恵から出てきたことですけども、そのために辛い思いもしたハガルとイシュマエルを主は憐れんでくださいました。神様は辛い目にあった人々をも決して見捨てずに守ってくださることを覚えましょう。さて、22章に戻りますけれども、この愛する子イサクを全焼の捧げ物として捧げなさいと告げられたことは、アブラハムにとってはもう驚くべき命令でした。神様は、真実のお方であることを、体験してきました。アブラハムにとってもどうしてと悩んだかと思います。しかし、これまでのことを通して主に従う道こそ安全で祝福の道であると信じて、彼は従います。さらには何も言わないまま生贄を捧げに行くと若い者を連れて出発いたしました。翌朝早くです。躊躇しないで彼は従いました。アブラハムは一体何を考えてということについて、ヘブル人の手紙の11章の9節がこう語っています。ヘブル人の手紙11章 19節。彼は、神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は、比喩的に言えば、イサクを死者の中から取り戻したのです。イサクに対しては、なぜ生贄の羊を持っていかないのかと問われたときに、彼はこう答えましたね。22章、創世記に戻っていただきますか。7節、8節。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、彼はなんだ我が子よと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいった。従う、イサクも従順でした。そして、アブラハムは山の頂でイサクを縛り、焚き木の上に乗せました。そしてほふろうとしたその時に、御使いがその子に手を下してはならない、その子に何もしてはならない、今私はあなたが神を恐れていることがよくわかった、あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかったと。そう告げて、イサクの代わりに藪に引っかかったお羊を示しました。主はすでに世界の救いのために彼の子孫、イスラエルからご自分の御子を誕生させ、世界の救いのために犠牲とする計画を持っておられました。アブラハムとイサクは世界の祝福のためにご自身の愛する子を捧げ、またその命令に従った父なる神と御子を予表するよう導かれたんです。もちろんイサクは全人類の罪の身代わりではありませんので、ここで止まりましたけれども、やがて神の愛の犠牲が実現していきます。こうして主の御心を知って証しする神の友としてアブラハムはその信仰を完成させました。いや、完成させていただきました。私たちの目標もキリストの愛と救いと祝福を証しするものとなることです。神の友とされたアブラハムのように、自らも主と共に歩んで、主の真実を、また主の心を知って明かするものとされることです。その歩みは、自分の努力によって完成するのではなく、私たちを愛して、私たちのためにご自身を捧げてくださった主の恵みをいただき、そしてその恵みのうちを歩むことによって完成します。救いの完成は、何者よりも神を愛し、信頼し、従うことによって実現していきます。お祈りいたします。 天の父様、私たちを救ってくださいましてありがとうございます。どうかさらに深く主を知る者としてください。聖書に信頼し、主の言葉に従い、主に祈り、そして試練を乗り越えさせてくださいますように。主の真実をどうか身をもって明かしできるように、私をこれからも導いてください。お祈りしてイエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。